大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Well, Susan, you know that I have a dog.
Oh yes, the famous Cookie-chan. So cute.
Right. I really feel that a phrase that I learned in English, which is a dog is man's best friend, is really, really true. You know, dogs are so loyal to human beings. But I think probably we share pretty much the same image of dogs. But maybe other animals may have different images.
You know, that's a very interesting topic. Mm. And, you know, I totally agree with you about dogs. Mm-hmm. Definitely man's best friend.
Right.
The dog I had growing up would have done anything for me and my family. So that's a common image. But you're right. There are different images associated with animals, varying from culture to culture. And this has led to some interesting mistakes made by businesses when they use symbols of animals in their marketing materials, for example. One of those that comes to mind has to do with an owl, the bird, you know, owls. In the U.S., owls are often associated with wisdom. So you'll see owls used on signs for bookstores, for example, or maybe on educational products. And there was a well-known example where I think it was an American financial firm, if I'm remembering correctly, was trying to enter the market in an Asian country, and they used an owl as their logo. But in that particular country, owls symbolized bad luck. So you can imagine their potential customers were a little bit worried about that. You know, they saw a symbol of bad luck for a financial services company, and they didn't want to have anything to do with it at all. Owls are also associated with the night in the U.S., so people who like to stay up late are called night owls.
Mm-hmm.
Now, another example would be elephants, and actually I'm kind of curious about this. I want to ask you a question about it. The image of an elephant in the U.S. is that an elephant has an excellent memory. Now, there's an expression, an elephant never forgets. And apparently there is some scientific research supporting this, I recently learned. But I'm guessing that most Americans haven't really thought about where this expression came from. But I'm curious, is there a similar image of elephants in Japan?
I don't think so. You know, I learned in English, as I learned English, that elephants do have that image of having great memory. But I don't think we talk about that in Japanese, and I don't think that many Japanese people know anything about it.
Mm, well, be careful then. I won't use "she has a memory like an elephant." Otherwise,
right,
the person will have no idea what I'm talking about.
That would sound quite strange.
Another one. I know that we do have a similar expression in Japanese and English about sheep. I think the expression "a wolf in sheep's clothing," I think, has a Japanese equivalent. What is that?
Hitsuji no kawa o kita okami, we say.
That's right. Yeah. So I think we have the same image for that. But I'm wondering if in Japan you have another image of sheep. We sometimes use sheep to describe people who like to follow trends without thinking so much about them, people who like to conform. And it's often used in a rather negative way. You know, people will say, think for yourself. Don't be a sheep.
Mm-hmm.
Is there anything like that in Japan, that sort of image?
I don't think so. I think that probably sheep are considered to be obedient and gentle, but that's probably the only image we have.
All right. My final example is something that's actually a little bit embarrassing because it showed my lack of knowledge about birds. It wasn't until I started studying Japanese that I realized that pigeons and doves were basically the same bird. When I learned the word for pigeon and the word for dove, it was the same in Japanese, hato.
Mm.
And to be honest, it hadn't occurred to me up until that point that they were the same type of bird, partially because we have such a different image of pigeons and doves in English. And I think the image for dove is similar to that in Japan. The doves with their beautiful white feathers are often seen as symbols of peace and love, whereas pigeons, on the other hand, are often viewed as rather dirty, you know, carrying germs, just nuisances that you'll find in parks.
That's true. Yeah, その通りですね。最後の鳩の話なんですが、まあ、その前に犬の話から始まったんですけれども、Dog is man's best friend っていうですね、これ有名なことわざではありますが、私も今、man's best friend と言ったんですが、まあやはり PC、 いわゆるポリティカルコレクトネスというですね、立場から言うと A person's best friend と言うべきなんでしょうか。マンをですね、人間と男両方の意味があるので、総称的にですね、男性という意味のマンを人間という意味で使うのはちょっと男女平等の立場からは問題かなという気もいたしますが、さあ今回は様々な動物のイメージということで、アオウ、フクロウから話が始まったんですが、一般に英語文化では wisdom、 賢明さ、賢さ、知性といったことが連想されるんですね。ただし、まあ文化によっては、国によっては全く具合の悪い bad luck というようなイメージを持っているということもあるので、商品のイメージとして、あるいは企業のイメージとして、動物を使うときにはですね、どこの国に輸出するのかとかですね、商売相手を考えないと問題が起きるという、とても面白い例でしたね。さて、エレファント、ゾウはですね、まああまり具体的なイメージ日本ではないんですが、英語圏では普通はですね、非常に記憶がいいというのが一般に持っているイメージです。したがってゾウのように記憶がいいという表現があるくらいなんですね。これはちょっと私たちの知らない連想だと思いますね。さて、シープというのは、羊はまあ日本語ではせいぜい羊の顔を着た狼というような表現でしかあまり使われることがないと思うんですが、これは大変似た表現が英語であるということなので、もしかするとこれを日本語に翻訳して使うようになったという可能性が強いのではないかという気がしますね。Would you repeat that English phrase, please?
Sure, it's a wolf in sheep's clothing.
Sheep's clothing を着ている wolf と、こういうことなので、まさしくどうもですね、これを日本語に翻訳したんじゃないかという気がしますね。最後はピジョンとダブなんですが、最近までですね、同じ鳩っていうことなんだっていうのを知らなかったっていうのは、こういう話聞くとほっとしますよね。僕らもね、ネイティブスピーカーでもこういうことがあるんだなということでですね。まあ何か一般には Dove、D-O-V-E というスペリングですが、こちらの方が文学的で詩的ですよね。ですから詩で、ポエトリーで使うとすれば、当然ダブの方を使いたい、そんな感じがしますね。ピジョンだと渋谷の駅のあたりを飛び回ってるっていうね感じで、同じ鳩でも随分違いますね。さあ、それではフレーズ。
Okay, the first phrase has to do with pigeons, actually. It's to pigeonhole, or to pigeonhole something. And this means to categorize something, often in a too simplistic or restrictive way. So, for example, you could say, She's difficult to pigeonhole as a musician, as she has had success in pop, jazz, and country music.
さあ、面白い表現ですよ。鳩のピジョンを使って、ピジョンにハイフンでホールをくっつけてもいいですね。あるいはハイフンが取れてワンワードでスペルすることもありますね。これでピジョンホールで単純化して分類するということなんです。今の例文ですと、まあいろんなジャンルの音楽をする、そういうミュージシャンをピジョンホール、一つの枠にはめて分類するのは難しいというような例文でした。もう一度聞きましょう。
She's difficult to pigeonhole as a musician, as she has had success in pop, jazz, and country music.
ですね。All right, the second phrase is?
Okay, the next one is, the elephant in the room. Now, this is a very interesting phrase, and it means an issue that cannot be ignored or overlooked. It's very obvious, and yet people are often reluctant to talk about it. Perhaps it's a somewhat unpleasant or difficult topic. So, for example, you could say,The need for layoffs has been the elephant in the room for too long. We really need to talk about it openly.
さあ、これは面白い表現ですよ。The elephant in the room. 部屋の中に象がいたら、そら気がつかない人いませんよ。ですから、誰もがみんな気がついていて、みんなわかってんだけど、無視できないんだ。けれども、あまりそれについて触れたがらない。 reluctant, R-E-L-U-C-T-A-N-T という単語を使いましたね。あんまり何々したくないというですね、意味の形容詞ですが、ですから無視できないことなんだけれども、しかしそれについて触れたがらない、そういうものをエレファント・イン・ザ・ルームと言うんだということですね。今のはレイオフ、いわゆる一時解雇のことがテーマになってましたが、まあ私たちの国で言うと消費税増税みたいなことなんでしょうかね。さあ、それではもう一度聞きましょう。
The need for layoffs has been the elephant in the room for too long. We really need to talk about it openly.
ということですよね。さあ、ということで、消費税増税どうなるんでしょうね、本当にね。これまさしく elephant in the room なんでしょう。 See you next time.
Thanks for listening.
大杉正明の Cross Cultural Seminar
Sponsored by Olympus.
いつもクロスカルチュラルセミナーをお聞きいただきましてありがとうございます。語学学習の方法はいろいろとありますが、気軽に始められるのはラジオやテレビの語学講座ですよね。でも今までは聞ける時間帯や学習する場所の制約から長続きしないという方も多かったんではないでしょうか。そんな方にはオリンパスのラジオサーバーポケット PJ10 をぜひおすすめしたいと思います。 PJ10 はポケットやカバンに入れて気軽に持ち運ぶことができるラジオサーバーです。 AM、FM はもちろん、テレビの1から3チャンネルの音声放送に対応したチューナーが搭載されています。ですからもちろん総合も教育テレビも NHK バッチリですね。学習中の語学講座を自宅だけではなくて通勤や通学の途中などで聞くことができます。録音予約は最大20件、2ギガの内蔵メモリーを搭載して135時間も録音することができます。聞きたい講座の放送時間に別のことをしていても PJ10 がしっかり録音します。録音した番組は多彩で便利な再生機能を使って効率的に学習できます。例えばもはや語学学習になくてはならない早聞き遅聞き機能、音程が変わらずに再生するので違和感なく聞き取れます。再生速度も 50% から 200% まで対応します。そして前回の再生停止位置を自動的に記憶するしおり機能、電源を切った場合も有効なので次に電源を入れた時に前回の続きから学習できます。さらに聞きたい部分だけを再生する部分リピート再生、それから聞きたいところの頭出しが任意にできるインデックスマーク機能、こういった機能もついています。1ファイルにつき16個のマークをつけることが可能なので、キーフレーズごとの学習などに威力を発揮しますね。ラジオサーバーポケット PJ10 はオリンパスのオンラインショップでお買い求めいただけます。詳しくはvoicetrek.jp に今すぐアクセスしてください。時間や場所に左右されず、好きな場所で好きな時に語学学習を続けたいというあなたにまた一つ強い味方が増えましたね。